今今日の説教の、印章聖句を印刷したのをお渡ししました。その聖句を使いますということなんです。聖書を開いている時間だとか、またそこでね次の話に行っちゃってということなので、まあ、前後を見たい人はまた後で、あ、こういう聖書の箇所を引用したんだと分かっていただければと思いまして、そしてこの、印章箇所 の、 あの紙をお配りしました。今朝は23章からずっと28章にこう飛んだわけです。でなぜ28章に飛んだかと言いますと、神様の前に礼拝って何だろうかということと、またもう一つはダビデが神様との関係を第一にしていたということを明確に一貫してそれを見ていこうということで28章まで飛びました。で飛んだからといってその間を抜きにしてよいということではありません。ですから大雑把なことは今からそのつながりはお話ししようと思います。ただ私自身は神様の前に、つまり神様との関係が正しくあれば、すべての人としての道徳的な道、倫理的に正しく生きることというのは定まるだろうと。で私たちが罪を犯していく、または罪の誘惑に遭う時には神様のとの関係が曇らされた時、または神様のことを考えること、自分との神様との関係が抜きになっていった時、その時に罪の誘惑とまた罪に陥るということが起こってくる。これがクリスチャンだろうな。今祈りにありましたように世の中の価値観は変わります。いつも何が正しいのかが分からなくなります。揺れ動きます。しかしキリスト者がどの時代であれ、またどの世界にあったとしても、正しくあるとはどういうことなのかと言いますと、やはり神様との関係が正しくあるということによって、時代や環境に関係なく私たちは正しくあり続けることができるだろう。ですから大切なことは、私と神様がどうか、私が神様をいつもどのように心の中心に置いているか、そのことが大切なのだというふうにつくづくこの歴代史を見ながら考えている昨今です。もちろん私自身も自分の人間としての能力のなさや足らなさ、弱さというものはあります。そこから来る失敗も起こります。でもそれを罪と言って咎めることではなくて、人間が罪人であって生まれてきたということのから来る弱さや限界性というものが当然あるだろうと思います。でそれをもって私たちは神の前にダメだと、もう取るに足らないという評価はなされない、そのようにこの思うわけであります。ですから弱さは足らなさは前提にしまして、そして神様との関係がどうなのかということが本当に問われていったときに、私たちは迷うことから、戸惑いから、そしてまた時代や環境によって変わってくる善悪の基準に対して振り回されることなくて済むのではないだろうと、いやそうあらねばならないだろうというふうに考えます。でその根拠としてはですね、ダビデが実は22章の一節、この前の22章の一節でダビデはこのように言います。ここに22章の一節ですね。そこでダビデは言った、これこそ神である主の宮だ、これこそイスラエルの全勝の生贄の祭壇だ。これはダビデが人口調査を行った罪によって神の裁きを受けた時のことであります。でその時にその裁きはダビデが捧げた生贄、贖いの生贄によって、 神の怒りが収まります、裁きはやみます。でこの時に神殿も祭壇もここにはありませんでした。しかしダビデは22章の1節で、そこでダビデは言った、これこそ神である主からの宮だ、これこそイスラエルの全勝の生贄の祭壇だ。まさに生贄の祭壇の場所が神殿のもとい、礼拝の場所となる。つまり礼拝の根拠というのは何かというと、やはり私たちの贖いがなされた、それが私たちの神様を礼拝する土台にならなければならない。そこに立って礼拝がなされる。ですからこれは神が用意された礼拝の場であるということを教えられるところです。そしてその生贄の祭壇の場所が実は神殿のまたい礼拝の場所となったということを前回お話ししました。そこでダビデはその子ソロモンに神殿を建てることを強く命じ、励まし、進めました。同時にダビデは神殿における役割、神殿奉仕についてこう定めてまいります。ダビデがイスラエルの国の王となって一番大切にしたことは何だったんだろうか、ダビデの生涯って何だったんだろうかということを見たときに、ダビデが裸になって踊るほどに喜んだ事柄がありました。それは神様の契約の箱をエルサレムに携えて、そしてそこに安置するということでした。そしてさらにその延長線上にダビデの願いがあったのは、その契約の箱の住まいとしての安置場所としての神殿を建てるということでありました。それはただ単に建て上がるかどうかではなくて、その準備もダビデの喜びであったようであります。神殿を中心にしたまさに国づくりであったと言えるでしょうね。だから私たちもキリスト教国家でいいんだなんていう、そういうこととは全く別であります。なぜならばここにイスラエル、ダビデによって支配された他の民族に対してもこの誠の神を礼拝しろという強制はなされていません。イスラエルの民に対してこれは言われていることであります。ですからまた逆に言うと、その結果偶像崇拝もイスラエルの中に入ってきてしまったという、その原因も確かにありますが、しかしここで神の民として独特のこの生き方、アイデンティティの根拠というものをどこに置いたかというと、やっぱり神殿だったんです。ですからそのことはダビデの心がいつも神ご自身にあったということであります。でそれは詩篇の作者も言っていることです。これは私たちの人間の主な目的は何ですかというバプテスト教理問答書の中で、出てくる答え、神を喜び神を礼拝することだと、その答えとしての出てくる実は引用聖句がこの詩篇の73編の25節です。6節です。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心と突き果てましょう。しかし神は常しえに私の岩、私の分の土地です。こう告白しているのがダビデの告白でもあっただろうと。このその中でダビデは神殿に使えるものを選びます、人選します。しかもそれはレビ人の中からです。でレビ人の中の30歳以上50歳までだったようですね。成人と言われるのは20歳からです。しかし特に神にお仕えするものとしてはこの成人、成長したもの、まあ20歳ではなくて30歳からというふうに規定したというのは、これは特に神に仕えるという意味で20歳ではなく30歳にした、その大切さを私は伺い知ることができます。でそうしますとその合計は30歳以上を数えたところ、23章の、2節を見ますと、それは載っていないかもしれませんが歴代史に は聖書暗証引用聖句の中には載せておりませんが、23章の2節で3節で、ついで彼はイスラエルのすべての司祭司レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は3万8000人であったとあります。ダビデはレビ人の働きをさらにいくつかに分けます。レビ人の多くを主の宮の奉仕にあてがいました。その他に賛美する者たちとこと、またはレビ人の中で賛美する者、そしてその神殿の 門番にあたる門営の者を選びます。その他にも司法や行政に携わるレビ人も任命したとあります。そして23章の13節をちょっと見ますと、こうあります。アロンは死聖所を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らが常しえまでも主の宮前に香を焚き、主に仕え、主の御名によって常しえまでも祝福するためであるとあります。レビ人の中でも特にアロンの子孫だけが聖所または死聖所に入る働きをするために選ばれたとあります。レビ記の中でこれが誠の聖所に入れられる、入られてご自分の血を携えられた主イエス・キリストの働きを実は予表するものです。それを暗示するものとしてここに記されていると見てよいでしょうね。特定の選ばれたものだけが入るという点であります。そして24節で、ダビデははじめモーセの時のように30歳以上のレビ人を数えましたが、それでも奉仕はあまりにも多くて、そしてその働きの資格のあるものを実は引き下げましたよね。20歳までっていうふうに引き下げました。でこの神殿はまさにエモリ人オルナンから買い取った土地に永久に建てられます。そこに神の宮がとどまっているのは、もはやイスラエルが敵を恐れることなく健やかに暮らすことができることを表しています。だって今までは幕屋でしたよね。もう旅をし続けなければなりません。そしてまたある時にはこのギブオンに、ある時には城にっていうふうに、その時状況に応じて幕屋は移動しました。しかし神殿を建てるということは、もうすでにそのようなこの魚、まあ、あちこち移動させる必要がないほどに平和が訪れたということを意味しますね。で、今神の住まわれるところは、そういう意味では固定した神殿へと移っていくわけです。つまり神の民が神を礼拝する場、会見の場として定める時が来たということ。で、これほど安定したことはないだろうと思います。で、私たちも街道をね、野田の小さなあの借家から、そして六要素、そしてここに、でこれでもうおしまいって、そんなつもりはありませんけれども、しかし私たちはこれが経って20年ぐらいですかね、もう経ちます。あのということは、まさに私たちが礼拝をする場所として、お捧げをする場所として安定したことを表しますよね。これは大きな幸いです。本当にこれは素晴らしい恵みであります。しかし私たちの心の中に不安と苛立ちと争いがあるならば、それは街道が与えられて本当にあの心から賛美と礼拝が捧げられる場所に来て、もう一度主の御業を思い返す時が大切なのかもしれません。で、そこでレビ人がその30歳以上じゃ足らなくてって、何が言いたいかと言いますと、選ばれたのが20歳以上に今度は数え付け足されましたということは、それくらい働きが多かったということです。30歳以上では間に合わなかった。で、何がそんなにあるんだろうかなというふうに思うくらいです。つまりダビデはこの神殿礼拝のためにもう全力を傾けたわけです。いい加減にここまででいいわということはしませんでした。そのためには30歳以上の人数ではダメ、 それで二十歳以上の人たちレビ人をこの神殿礼拝のために人材をつぎ込みます。しかし二十歳以上の人材はどんな働きかというと、実は祭司やレビ人が直接的に奉仕して犠牲を捧げるための準備でした。食器を洗うとかね、動物の死骸を片付けるだとか、火を起こすだとか、まさにその礼拝の中では影に隠れた部分だと言えるでしょう。しかし前回もお話ししたように、影に隠れた部分がないと本体は成り立たないんです。その祭司たちが犠牲を捧げるというある意味で栄えあるあの奉仕の働きは、影に隠れて見えない準備というものがないとその働きは実現できません。クライマックスは訪れません。その意味で私たちは全ての働きがまさにこの礼拝のために準備されていく、この1週間に祈り、そしてまたさまざまな集まりがあり準備をしていく、その隠れた準備、心の準備も含めまして、ここの今の礼拝があるんだということを覚えなければなりません。ですからなくても良い働き奉仕というのはない、決してそれを軽んじてはならない。そうしないと神殿礼拝を強固なもの、強いものとはしない。逆にそれらがあった時に礼拝が礼拝としてなされるということ、本当にそのことを教えられるところです。さて次に24章に至りましては、この聖女の中に奉仕を執り行うアロンの直系の祭司らについての記録があります。でそのアロンの子族4人がこう出てまいります。でこの中でこの時に、多くのアロンの子孫があるわけですが、いろいろな不幸なことも起こりました。実はアロンには4人の息子がいましたけれども、初めの2人は長男次男はですね、祭司任命式の時に異なる火を捧げて火に神に打たれて殺されるということが起こりました。そして7節から18節までで、この中で24章におきまして、この24組分けられたと書かれています。で24組ある中からのですから、1年は12ヶ月です。その1組を奉仕するのは約2週間ということになりますから、まあ交代交代で出てくる1ヶ月ごとで、そのようにしてこのレビ人たちが振り分けられていきます。そして20節以降は他のレビ人の頭たちの名が記されていきます。で31節になりまして、この24章の31節になりまして、アロンの子らがダビデや司たち、また祭司たちの前でくじが引かれまして、奉仕の割り当てがなされていきます。でこのくじで割り当てられる奉仕っていうのがね、何なのかなと思いますと、これは非常に大きな意味があるのかなと考えていたわけですが、実はこのことは25章の神殿礼拝においてもやはり同じであります。25章で9節からですね、やはりくじが引かれていきます。そして12人の組が24組出てきます。そして先ほどのこの祭司の奉仕も24組に分かれましたけれども、ここでもやはり24組に分かれます。でくじで決めるっていうことは、順番を決めるっていうことは、民族によって私たちは高い民族、何ですか、用いられた民族とか、偉い民族だとか低い民族だとかというそういう差をつけてしまいがちですよね。だけれどもここに神の奉仕の前にはくじなんですよね。そこには社会的に身分が高い低い民族っていう関係ないっていうことです。人というのは神の前には、それはこの特に大きな問題があって、ですからあなたは奉仕の 働きはできないとかできるとかということは決められません。くじによってだと言います。でここで思い出すのは黙示録の4章の4節であります。ここお読みしませんけれども、4節でも天の御座の周りにいる長老たちの人数です。彼らも24人です。天における秩序ダビデは御霊によって示されてここに24の数を数えたのかなと思うくらいであります。まさに神を礼拝するということにおいてくじによって分けられていく。神の前に裁くこの上下もまた身分的な差別もありません。でちょっと前後してしまいますが、この25節の最初の項において神殿礼拝における賛美の奉仕についての言及があります。でこのことはやはりまた特別に別の機会に取り上げたいと思います。非常に示唆に富んだところですので、これはまた別の機会に取り上げたいと思います。そして26章に至りましてこの神殿の門番です。歴代史第一の26章です。で神殿の門番ですが、教会で言うならばちょうどそうですね、案内係のようなものだと言われます。教会の礼拝における秩序を保たせるためにこの案内人たちは全体を見回す必要があります。そして門番はさらにそれ以上の働きがあります。何かというと門番は礼拝を妨げるものから礼拝の場と人々を守るという働きがあったようです。ですから大変な働きですよね。ここには勇気とまた力が必要だったかもしれません。そして26章の12節にこうあります。門営のこれらの各組に対して主の宮で使える任務が彼らの頭ごとに彼らの兄弟たちと同じように割り当てられた。そして26章23、こうして彼らは下の者も上の者も等しくその父祖の家ごとに一つ一つの門についてくじを引いた。ここでもやっぱりくじであります。でここでははっきりと上の者も下の者も下の者も上の者も等しくとあります。神にお仕えするという時に身分や制度的なその立場という上下関係の差がないということを言っております。等しく奉仕をすることが許されて命じられています。そして門営は東西南北を守りました。この方角についても黙示録に描かれている天のエルサレムの幻にそっくりであります。黙示録の21章の13節には、東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があったとあります。こうして、門営が建てられていきます。そして神殿の中にある宝物蔵の門営管理人についても20節から出てまいります。そしてずっと飛びますが、27章は軍務についてです。でこの27章の軍務については、ちょっと、視点が違いますのでそこを飛ばします。ただこの軍営については、新宮殿を守り、そして皇太后太に王を守るということが入ってまいりますが、それ以上にダビデは神殿のことに中心をいつも置いていたということが見えます。なんかついでに挟まってるような感じで、27章が入ってきます。で28章、今度はそこを開いてみてください。そして28章に入りまして、ここでダビデが非常に年老いた状態であることがわかります。でここには引用聖句には載せてありませんけれども、実はこの列王記を見ます、歴代史を見ますと、第一歴代史の最初ですね、見ますとソロモンに王位をこの移すところでありますが、そのところで第一列王記の一章を見ますと、ダビデが ソロモンに王位を移すとき非常に年老っていたということがわかります。ほとんど何ですか、ベッドと言わないんですが何ですかね、寝床って言ったらいいでしょうかに生活をしているような状況だったようです。しかしこの歴代史の28章の1節を見ますと、1節から見ていきますと、ダビデは寝ていたのですが、さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに召集した。そして2節、ダビデ王は立ち上がってこう言ったと言いますから、この普段寝ているだけような状態でしかいられないこのダビデ王が最後にこの立ち上がって、そしてこの力を振り絞ってって言ったらいいでしょうか。今ダビデは彼らに残す言葉を伝えます。この時にはダビデはソロモンに言ったのではなくて、全国の中心となる人たちを前にしてなんですね。司やいろんな係の人たちを前にして公にこの神に命じられたことを伝えます。でその時にダビデが伝えた事柄は何かと言いますと、この2節以降ですが、先ほどのダビデはこう言います。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のために、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。けれどもイスラエルの神主は私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たるものを選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める王の王座につけてくださった。こういうふうに言っています。まず第一にダビデが人々に公に語ったことは、自分の生涯、その自分の生涯は本当に困難なものであったということを暗に言っています。なぜならば多くの血を流したと言っているからです。ですからこのダビデの願いというのは、この神殿を、神の家を建てる志を持っていたと2節にありますよね。だからダビデの生涯ってやはり神様中心だったんですよね。神様を本当にみんなしてゆっくりと安心して神様を礼拝することだけに没頭できる、そういう状態をダビデは願い求めていたことがわかりますね。これがどんなに幸いのことなんでしょうか。私たちは当たり前です、今日本でね。大体いくらいろんなことがあると言っても、こういう礼拝をしている時にダーッて入ってきてね、お前礼拝してるかなんていうふうにこう責められることもありませんし、解散を命じられることもありませんし、ここに何ですか、何を牧師が話したんだろうかっていうふうにこう一生懸命、いや勉強熱心だなと思ったらスパイだったとかね、そんな時代ではありません。ですから私たちは本当に幸いな場所にあるんですけれども、心から神様を礼拝できるということに、どれほどの実は私たち自身が本当にそこに生活の全てにそこに置いているかどうか。ですから今日も礼拝に出られたということは、司会者の祈祷にもありましたけれども、本当に神様が用意してくださったというその感謝を私たちは持って礼拝を捧げる。 ているかどうかということが改めて問われるところであります。で、ダビデはそういう意味でこのための戦いをしたとも言えますよね。契約の箱をエルサレムに持ってきて、そして安息のための家を建てる、まさに神殿を建てるということが安息の家って言っています。本当に神様を礼拝する場所、それは人々にとって私たちにとって安息なんだという、安息の場所なんだっていうふうに言っております。礼拝を行かなければならない場所じゃなくて、礼拝こそ安息の場所であるとダビデは語ります。で、それを用意することが王たるダビデの責任だと、働きだというふうに自覚していたわけです。なんと幸いな王でしょうか。その生涯の目的、その存在の意味をここに置いていたと告白したわけであります。私たちはどうでしょうかね。私たちの一生は誰のため、何のための一生だっただろうか。今度就活というテーマで特典を開きますけれども、つくづく思いました。私は自分の人生が終わろうとした時に、ダビデのように言うことができる最後であるだろうか。私は安息のための宮を建てる志、私は建築の用意をした、建築の用意をしたっていうところに、またそれの担う、その安息のための宮を建てるために関わることができる、準備をすることができた、このことにも喜びを持っている。だってダビデは建てちゃいけないって言われたんでしょ、ソロモンだって。だから途中でね、用意したものだから最後完成みたいじゃないですか。それダメだと言われたらもう投げ出したくなっちゃいますよね。完成を見ても準備であるはずなんですが、ダビデはこの安息の家を建てる志を持っていた、私はその建築の用意をした、ここにどう読むかなんですが、私はそれに携わることのできた満足感というのをダビデの中に見るのであります。私たちもじっくりと問い直す時間、必要があるんじゃないでしょうか。就活に誰でも向かいます。そしてそれをの時期が来ます。私の人生は何だったんだろうか。そしてダビデは立ててはならないという理由を、血を流してきたと言います。で、その立てるということについては、その目的は今拒まれようとしています。神殿を建てるという備えという役割を担えた、そのことを喜ぶということが、実はダビデのまた素晴らしさではないかなと思うんです。準備をしてきて、結果はソロモンが見る、その橋渡しができる、これを喜ぶっていう、私は喜んでいるダビデを見るんですが、皆さんどうでしょう。悔しがってるダビデっていうふうに意識しますかね。どっちでしょう。私は最後に終わってですね、人生の終わりを迎えて、携わることができたこの人生、そして安定した場所、安息の家を持つことができた、用意できた、そこに喜びをダビデは持ったんではないかなと、これは私の印象ですけど。なぜならばダビデがこういった血を流してきた、でもこの血を流してきたことは、ダビデがある意味で好きであったわけではないですし、やはり神の導きのもとに血を流さざるを得なかった。親子での争いもありました。また自分の王との争いもありました。そして友人ヨナタンを失うという悲しい結果も得ました。そんな中でダビデの言葉を聞いていた民はどうだったでしょうね。一緒に血を流してきた民ですよね。一緒に苦しんできた民が、ダビデがこう言った、そういうこと言ったらばみんなダメなはずなんですが、しかしダビデは、私は 私は建築の用意をした、安息の家を建てる志を持っていて、それが用意できる。で、28節の4節でそういうふうに言った時に続きがあるんですね。ここで28章の4節で強調され、27節までですか、強調されている言葉の中に非常に特徴的な言葉があります。それは何かと言いますと、28章の4節でまずユダの中から奇味たるものを選ばれたからですとあり、そしてさらに28章の5節では、ダビデが言った中では、すべての子供の中から、だいたい19人ぐらいいたんですね、聖祭の子は。そしてあとそばめだとかなんとかっていう女性たちも入れるとものすごい数になるだろうと思うんですが、その中からソロモンが選ばれた。そしてまた6節でも、私が彼を私の子として神が選んだという言葉を言っています。で、ここを見ますと、ダビデは選ぶという言葉を強調して使っています。まずイスラエルにおいてユダから奇味たるものが選ばれたとまず語ります。そしてヤコブが終わりの日の祝福を宣言した時にこう予言しました。これが創世記の49章の10節です。あ、ごめんなさい、49章ではなくて9章の10節です。すいません、49章となってますけど、で、9章の10節でこうあります。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることがない。ついには白が来て国々の民は彼に従う。とあります。ユダの前科の中からさらにダビデが選ばれたということです。ダビデの家族にも他の彼の他にも7人の息子を実はエッサイは持っていました。その中からダビデが選ばれました。兄弟たちからは弱い、戦争にも参加できない、弱いものというふうに兵士の数にも入れられなかったダビデが選ばれたわけであります。そしてダビデ自身にも多くの息子がいました。先ほど言いましたように19人の聖祭の子供の中からソロモンが選ばれます。で、ソロモンは神様をご自分の子として選ぶとまで宣言したとあります。ここでダビデは自分がイスラエルの王として神が選ばれた理由を述べます。4節を見ますとこう言ってますよね。けれどもイスラエルの神主は、ちょっと飛ばしまして、主は私の父の子供のうちから、うちで私を愛してと言っています。愛してくださったからだと言います。神はダビデが他の息子たちの中で、優れているからイスラエルの王としたとは言っておりません。ただ神様がダビデを愛しているから選ばれたというんです。で、なぜ神様はダビデを愛したのか。これわからないですね、理由は。なんでだと思います？わからないですね。聖書は言っていません。で、ダビデもそのようになぜ愛されたかは言っていません。で、考えてみますと、ダビデという人物がとても優秀だったからかといえば、バテシバと姦淫の罪を犯します。そしてその夫ウリアを殺してしまうという殺人の罪を犯してしまいます。それなのに黄金の冠がかぶせられるわけであります。これは不思議であります。その理由は神がダビデを愛したからとしか言いようがありません。そして28章において姦淫の相手であるバテシェバとの間に生まれたソロモンがよりによって愛されて数多いダビデの子供たちの中から選ばれたというんです。第二サムエル記の12章のこの24節25節を見ますと、ダビデは妻バテシェバを慰め彼女のところに入り彼女と寝た。彼女が男の子を産んだ時、 彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして主のためにその名を エディディアと名付けさせた。エディディアと名付けたのは主であります。ナタンを通してそう言われた。これは愛する者という意味なんだそうです。神様があえてバテシバとダビデとの間に生まれた子供を愛される。ちょっと私たちの常識では考えられません。一旦罪を犯し、そしてカインと殺人を犯した源となったって言ったんです。原因となったバテシバとの間で生まれた子供を愛すると言って、そして後継者にする、ちょっと考えられない人間的な判断ではね。でもこれ以降アディディアと呼ばれる記述は他に聖書には出てきません。ここだけです。でこのことを考えた時に、私は第二テサロニケで2章の13節でイエス様が私たちに対して言われていることと非常にダブルのであります。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理の信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。なぜ選ばれたかはここにも書いてありません。つまり選ばれたということは、ここにあるように、最初の挨拶のようにあるように、主に愛されているということなんです。愛されているので選ばれた。そうすると私たちはソロモンと同じように、ダビデやソロモンと同じように、神によって愛された。それは今神様のことされている、キリストを通して神のことされているという一方的な神の愛と憐れみによって選ばれたという事実、神を礼拝する者とされたという事実が愛されているという証拠であります。そしてまた神様を信じることが許されているということ自体が愛されていることの証明であり、そこに何の理由もありません。ですから私たちがキリストにあってイエスを救い主として信じて、信仰を持つことが与えられたこと自体、初めからお救いに選ばれた神の技による、これはっきりと私たちは私自身の弱さや足らなさや、また醜さを見たときに、それでも牧師とやれるのはまさに神によって、理由はわからないけれども愛されて選ばれたからとしか言いようがない。皆さんもそうではないでしょうか。そこでソロモンはこのキリストを指すまさに存在でした。このソロモンになぞらえまして永遠の王座を継ぐと言われた、そのことが一時的にバビロン等によって、この王座はなくなったかのごとくに見えます。しかしイザヤはあの危機の時代にあって、イザヤ書の9章の6節から7節でこう言ってます。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。まさにこのことはイエス様が誕生されたときに、される時にガブリエルがマリアに告げた言葉でもあります。まさにソロモンはそのメシアを示す存在として、このメシアに関する約束のひな形としてもとも言うべき働きがあります。その根底にあるのはやっぱり神の選びなんですよ。神は愛されたということなんですよ。なぜ愛されたかは分かりません。ですからイエス様はバプテスマを受けた時も、これを私は愛する子というふうに言われました。まさにソロモンはそのひな形であります。 で28章の8節で、ちょっと急ぎます。今の第一歴代書の28章の8節で、今主の集会全イスラエルの前で私たちの神が聞いてくださるところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後とこしえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためである。まさにこれはソロモンに対してだけではなくて、イスラエルの司にもたちにも主の命令をことごとく守ることによってこの地は与えられるよと約束していきます。とこしえの子孫の譲りの地としてすることができると言っていきます。そして9節、我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全く心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。十節、今心に留めなさい。主は聖なる身を立てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。ここに神を知り、神に仕えなさい、神を求めなさいと命じております。で、このそしてさらに心に留めなさいと十節で言っています。今心に留めなさい、そして最後に勇気を出して実行しなさいと命じます。そうしますと、ここを見ていきますと分かることは、私たちに教えられることは何かというと、神は私たちが神と共にあることを願うならば、そして神を知りたいと思う思いがあるならば、神は私たちと共にいてくださるだけではなくて、ご自身を表される、神を知ることができる。神がいるかいないかわからないと叫びたくなった時に、私たちはまず神が私たちのすべての心を探り、すべての思いに向かうところを読み取られるお方なので、心から神を求めているかどうか、その心があるかどうか、偽りであっては形式であっては神を知ることはできないし、神をが現れてくださるという喜びを味わうことはできない。ですから心に留めなさいという命令ができます。で、心に留めなさいってどういうことなんだろうか。これは第二ペテロの一章の十節でこうあります。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。こと心に留めるっていうことは、ペトロに言わせると、またはこの28章にもありますように、心に留めるということは神によって召されたんだ、選ばれたんだ、そして今がある、このことなんですね。で、このことをしっかりと自分のものとする、確かなものとして心に押さえているならば、それは祝福の中にある。心に留めるっていうのはそういうことのようです。神の召し、神によって召されたということをしっかりと留めておくことであります。ですから最後これを読んで終わりにします。第二テモテの一章の九節、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、神ご自身の計画と恵みによるのです。私たちは皆神に召されている。これをしっかりと心に留めなさい。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、 弱さのうちにあります。さまざまな失敗を行う罪の残滓の中にうめきます。しかし神様、あなたが私たちを愛してくださって、その神を礼拝する民として召してくださった、本当に主よ、そのことを私たちは心から喜ぶものとなっているかどうか、心を探り極めるお方が私たちにそのことを求めておられます。どうぞ神の召しにしっかりと立って、神様、あなたを礼拝できる幸いを喜ぶものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。